ネの福音書の8章から学んでいきます。
As we study through the book of John, let's read verses 1 through 6.
それでは、ヨハネの福音書8章の最初に1節から6節を日本語でお読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。
So the question comes up, where is the man?
ここで出てくる疑問としては、じゃあこの会員の相手の男性はどこに行ったんでしょうということ。
Now back in the law of Moses, it specified that if a man and woman were caught in adultery, both of them were to be executed.
モーセの律法によりますと、この会員の罪に問われた場合には、男も女も両方とも死刑に処せられるという律法でした。
And yet here they're only bringing the woman who was caught. They aren't bringing the man.
でもここでは、その女だけが捕らえられて連れてこられました。
And in verse 6 it says that they were doing this in order to trap Jesus.
で、6節に理由が書かれていますけれども、それは、彼らはイエスを試すためだったというふうに書かれています。
The real issue here was not that they were seeking to do the will of God or be obedient to the will of God. Their real motive was their hostility to Jesus.
ここではですね、本当の問題はこの神の御心を求めるということではなくて、彼らの動機は何とかしてこのイエスをイエスに対して懲らしめてやろうという、そういった思いがありました。
Because if Jesus were to say, well, just let her go, then they would accuse him of not obeying the law of Moses.
もしここでイエスが彼女を離してやりなさいというふうに言ったとしたら、この連れてきた人たちですね、はイエスがモーセの律法に従っていないというふうに責めることができました。
But if he oversaw the execution and he said, okay, and he was in the rabbi over the execution, then he would get in trouble with the Roman government.
けれども、もしイエスがじゃあこの女を死刑にというふうに言ったとしたら、それは今度逆にこのローマの政府に対して問題が起きてきます。
Because the Roman government did not allow the Jews to carry out these executions. They had taken that right away from them.
なぜならば、当時ローマ政府はユダヤ人が自分たちで死刑をに定めるということを許していませんでした。その権利を取り上げていました。
You see that in chapter 18, verse 31. When they arrested Jesus,And they wanted to see Jesus crucified. They couldn't do it themselves. They had to hand him over to the Roman government.
ヨハネの福音書の18章の31節にも書いてありますけれども、ユダヤ人がイエスを捕まえた時にですね、彼らは、まあ、自分たちの律法では死刑にすることができなかったので、このローマの役人のところにイエスを連れて行きました。
Because, they didn't have the right to execute him.
彼らにはその権利がなかったんです。
But another way that they were trying to trap Jesus was that they knew that Jesus was merciful.
でも、また同時にですね、このなぜ、まあ、イエスを罠にはめようとしていたかというと、イエスが非常に慈悲深い人だということを、まあ、彼らは知っていたからです。
And they knew that he wouldn't want to harm this woman.
ですからイエスはこの女性を、まあ、傷つけたくないだろうということを彼らは分かっていました。
Well, Jesus deals with this dilemma in sort of an interesting way. He just seems to ignore them and he gets down and he starts writing in the dirt.
で、この イエスはですね、このジレンマに対してですね、まあ、どうやって対処したかというと、彼らを無視するような形で地面に何か物を書いていたというふうにあります。
Let's read verses 7 through 9.
では、7節から9節を読みします。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。
We don't know what Jesus wrote.
イエスがここで何を書かれていたか私たちには分かりません。
I've heard one theory is that he started to write the names of the menthat were there and the sins that they committed.
ある人はこのように言った人がいます。ここにそれをこの女性を連れてきた人たちの名前を一人一人この地面に書いてですね、彼らの罪をそこに書いていたんじゃないか。
I don't know. That's interesting. It doesn't say that. That's interesting. But
まあそんなことは書いてないのでわからないですけれども、
at any rate,
面白い話だなと思
いました。Whatever he was writing, the men were convicted, and one by one it says.They walked away.
まあ、何を書いていたか分かりませんけれども、ここにいた人たちは、自分たちがのうちに罪があるということを示されて、一人一人がそこから立ち去っていきました。
And only Jesus was left.
そしてイエスだけがそこに残りました。
Every one of them was convicted because no one was without sin.
そこにいたすべての者が実は罪を示されました。というのは誰も、罪を犯したことがない人がいなかったからです。
Often, when people, it's people who are guilty of sin, who know they're guilty of sin, who are the harshest toward other people.
しばしばですね、よくあることは、自分に罪があると分かっている人、何かこう責めを負うところがある人というのは、他の罪人に対して非常に厳しくなっている。
Because they're irritated. There's something wrong. They're irritated by their own sin. They want to take it out on somebody.
なぜかというと、自分たちのそのうちにある、そういったその責められるところ、その感情に対してもイライラしていますから、それをなんとか他の人に押し付けたいとする。なすりつけたいというふうに思ってしまう。
I found this to be true in my own life.
それは真実だなと自分を見てそう思います。
When I've been in sort of a, you know, I catch myself being kind of judgmental, sort of critical, kind of looking and the sins of other people really are bugging me. Oftentimes, when I search a little bit, there's something in my own heart. My own sin is bugging me. It's irritating me. And it's easy to kind of project that on other people.
私自身が何かこう人に対してすぐに裁きやすくなったり批判をしようとしている時というのは、実はそのよくよく自分自身の心を探ってみると、自分の中に、罪があることが分かっていて、それがこう責められて自分自身がそれによって何か心が騒がせられるということがあります。だからこそ人をついつい責めてしまいたくなります。
Anyway, let's look at verses 10 and 11 see what happens.
先に行きたいと思います。10節11節。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
Jesus said to her, Go and sin no more.
イエスはここで彼女に、行きなさい。もう罪を犯してはなりませんと言われました。
Jesus acknowledged that the woman had sinned.
イエスはこの女性が罪を犯していたことをちゃんと分かっていました。
Now, it's very important because that we understand this. Grace doesn't ignore sin.
ちゃんと理解しておかなければいけないんですが、この恵みというのは、罪を無視するということではありません。
Sin is ugly.
罪というのは醜いものです。
It separates us from God.
それは私たちを神から引き離すものです。
And so Jesus wasn't just saying to the woman, you know, well, you know, these guys, they're just a little old-fashioned in their views of fidelity.
ですからここでイエスはですね、この女性に対して、まあ、あの人たちはちょっとこう昔古臭い人間でも忠義に固い人たちだから。
No, the woman was guilty.
そういうことを言ったのではなくて、この女性は確かに有罪であるということを。
But what the woman needed was to be saved from her sin.
でも、この女の人にとって必要だったのは、その罪から救われるということでした。
And you know, that's what we need. When we came to Jesus, we needed to be saved from our sin.
それが私たちにも必要なものです。私たちがイエスのもとに来たときに、実はこの罪から、私たち自分の罪から救われるということが必要でした。
John 3:17 says, For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved.
ヨハネの3章の17節には、神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると書かれています。
And I love what Jesus says to this woman in verse 11. He says, Neither do I condemn you.
私はここでイエスがこの女性に言ったことが非常に好きなんですけれども、この11節のところで、私もあなたを罪に定めないというふうに言われました。
I mean, just put yourself in the place of this woman. She was terrified.
ちょっと自分自身をこの女性の立場に置き換えてみてください。もう本当に彼女はここで非常に恐れていたと思います。
She was just about to be killed.
彼女はもうまさにここで殺されようとしていた時でした。
And she was being killed for her sin. She was guilty.
それは自分の犯した罪のゆえにまさに殺されようという。そういった立場に置かれてしまう。
I mean, it would be like in more modern example, it would be like just before you're going to be hanged, or just before you're going to the gas chamber or electric chair or something.
今の時代で言うならば、もう本当にまさに死刑が執行される直前の状態、電気椅子に向かって歩いていく、そういった。
And the Lord says, Neither do I condemn you.
でもそこで主は私もあなたを罪に定めないというふうに言われました。
You know, Jesus is not condemning you.
イエスは皆さんを罪に定めてはおられません。
Paul in Romans 8:34, Paul asks a rhetorical question. He says, Who is he that condemns?
パウロはローマ人への手紙の8章の34節のところで、習字疑問反対の疑問を投げかけていますけれども、罪に定めようとするのは誰ですか。
And he answers his own question by telling you who is not condemning. He said, it's not Jesus.
でそれを、自分でその自分の質問に対して、定めようとするのは誰ですかという質問に対して、定めていない人は誰かということを答えています。それはイエスはその罪に定めていないということを答えています。
He said, Christ died for you and he's interceding for you. He's not the one condemning.
キリストはあなたのために死んだのだと、あなたを罪に定めてはいないというふうに言っています。
If you feel condemned, you need to know that it's not Jesus who's condemning you.
もし皆さんが何かこう自分が罪に定められているように感じるとしたらば、それはイエスではないということを覚えてください。
It's not Jesus.
それはイエス様ではありません。
Now, when Jesus said to her, "Go and sin no more," he was telling her that she was free from her sin.
ここで、イエスは彼女に行きなさい、もう罪を犯してはなりませんというふうに言いましたけれども、それは彼女はこのもう自分の罪から解放されたということを話しています。
Salvation is not only being saved from the penalty of our sin, It's being saved from the power that the sin has over us.
この救いというのは単に、罪に対する罰から、逃れられる、救われるということだけではなくて、その罪が持つ力からも解放される、救われるということを表しています。
And the Lord doesn't tell us to do things we cannot do. He didn't say to the woman, go and sin no more, but we know that you're going to do it again because you're only human. No, he gave her, this command and she was able to go and sin and not do that again.
主は私たちにできないようなことを命じられる方ではありません。ここで彼女に対して行きなさい、もう罪を犯してはいけませんと言ったときに、いや、そんなこと言ったって人間は弱いんだから、また彼女は罪を犯すに決まっていると思うかもしれませんけれども、そうではないです。イエスはこの罪の力からも、解放される、その罪を犯さないで生きていくことができるように、その力も与えることのできる方です。
Let's look at 12 through 20.
続けて12節から20節をお読みします。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからです。あなた方の律法にも二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証しされます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか。イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。
Now, Jesus makes some really radical claims about himself.
イエスはここで非常に過激的な、自分自身についての宣言をされました。
He says that he came from heaven, and he calls God his father.
彼は自分自身が天から下ってきたと、そして神のことを自分の父というふうに言われました。
Now, at this time, for the Jews there, that was something very radical to say.
この当時、ユダヤ人にとっては、そういった言葉は非常に過激的な言葉でした。
And in the book of John, we see this over and over. He makes it very clear that Jesus.Is not an ordinary man.
ヨハネの福音書の中では何度も何度も繰り返し、このイエスという方は普通の人ではないということがはっきりと書かれています。
He's not just another philosopher.
彼は単なる預言者の一人では、哲学者の一人ではありません。
He's not just another good man, you know, on the same ranking as some of the other guys that they in world history, Buddha or Muhammad or whoever.Gandhi or whatever. He's not just a good man.
もしくは彼この人は単なるこの歴史の中でも、いわゆる素晴らしい人と称されるようなその列に並ぶそういった単の人ではありません。例えば、ブッダであるとかモハメドとかガンジーとかそういういろいろ歴史の中でもこの有名な人々がいますけれども、同じ列に横並びで並ぶようなそういった人ではないということです。
He's completely set apart from any other man that has ever lived.
彼はこの地上で生きたどんな人とも完全にかけ離れた、異なった人でした。
Jesus came from above. He came from heaven.
彼は上から 天から来られました。
And he makes reference to this law in the Old Testament that said everything needed to be established by at least two witnesses.
そして、イエスはですね、この古い立法を、まあ、引用して、二人の証言は真実であるということを言っています。
If they went to a court of law, they would have to have at least two witnesses.
古いこの立法を見ますと、あることについての証というのは少なくとも二人の証言が必要であるということが書かれています
。And Jesus said, "It's not only my witness. I'm not the only one, but my Father in heaven bears witness to me."
そしてイエスは、私が自分だけで証しているのではなく、私の父が天におられる私の父が証ししてくれるということを言っています。
Okay, let's read on 21 through 30.
21節から30節を読みします。イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりなのか。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか？イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わせた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。彼らはイエスが父のことを語っておられた。おられたことを悟らなかった。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。
Jesus makes a very strong statement in verse 24. He said, "If you do not believe that I am He, that I am the Savior, you will die in your sins."
イエスはここで24節のところではっきりと、このように言われています。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。
We know from the scripture, Jesus did not come to condemn the world.
聖書から私たちはイエスがこの世を裁くために来られたのではないということをはっきり知っています。
And the reason being is that the world was already condemned because of sin.
というのは、もうこの世はすでにこの罪によって裁かれていたからです。
Jesus came to save the world.And he came to save the world by taking upon himself all of the sins of the world on the cross.
イエスは、この世を救うために来られました。彼の、その十字架の上でこの世のすべての罪をご自身の上に背負われました。
And as the verse we know very well, John 3:16, whoever believes in him will not perish, but have everlasting life.
有名なヨハネの福音書3章の16節でも、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに書かれています。
The real issue is not how many sins you have committed.
ですから、問題はあなた方皆さんがいくつ罪を犯したかということではあります。
For example, you die, you stand before God and they look andWell, you've committed, you know, 1,533 sins. Well, I'm sorry, the cutoff point is 1,500.
例えばですね、皆さんが死んで、神の裁きの前に出たときに、あなたは1,533の罪を犯しましたね。残念でした。1,500 までしかダメなんです。
We've got stricter standards here. A lot of people are wanting to come, and not everybody can get in.
みんなここに来たいと思っている人たちがいるから、もう厳しいこの制限を設けたんです。
Kind of like, you know, the university exam, entrance exams.
大学入試のようなものですね。
God is not trying to keep anybody out of heaven.
神様は、この天国から天国になるべく人を入れないようにしているわけではありません。
God wants all people to be saved and enter the kingdom of heaven.
神はもう本当にすべての人を救ってこの天国に招き入れたいというふうに思っておられます。
But in order to do that, he doesn't change his standards.
でもそうするためにじゃあ神の基準を下げるかというとそういうことはされません。
The standard of God is perfection, holiness.
神の基準というのは変わりません。これはもう完璧です。
Nothing less could enter heaven.
それに少しでも欠けていたら実は天国に入ることは
できません。 Because God is holy.
なぜならば神は清いからです。
But what God did was send Jesus, and Jesus met his standard for perfection. Jesus was perfect, and therefore when Jesus, because Jesus met the standard, his righteousness becomes our righteousness, and by believing in himWe are able to enter heaven.
では神は何をしてくれたかというと、実はその一人子であるイエスを送ってくださいました。そしてイエスはその神の完璧な基準を満たしておられました。彼は完璧な方だったので、その神の基準を満たすことができました。だからこそそのことを信じる者はイエスと同じ義とされるわけです。そしてその信じることによって神のその基準に達して天国に入ることができるんです。
We know from the scriptures that Jesus paid for the sin of the whole world.
私たちは聖書の中からイエスがこの世のすべてのこの罪をあがなってくれた、代価を払ってくれたということを知っています。
There is no sin that you have committed, nor that you will commit, that is not covered.By the blood of Jesus.
その中には皆さんが犯してきた罪、もしくはこれからこの先犯してしまう罪が含まれていないものというのは一切ありません。すべてはキリストの血によって覆われています。
His death is sufficient.
彼の死はもうそれで十分なんです。
But it is up to each person individually to receive this by faith, to believe and confess, I'm a sinner and I need salvation.
けれども私たち一人一人がそれを信仰によって信じるかどうか、そこに実はかかっています。自分は罪人である、私には救いが必要だということを告白するかどうか、そこに一人一人がその信仰によって信じるかどうかということにかかります。
Each person needs to confessJesus as their Savior. That is the responsibility that people have.
一人一人イエスを自分の救い主として信じる、それが私たちに与えられた責任です。
And this is why Jesus says, without this, you will die in your sin. And that's a very serious thing.
だからこそイエスはここで、それをしなければあなた方は自分の罪の中で死ぬというふうに言われました。これは非常に深刻なことです。
And I'm kind of really putting a lot of emphasis on this, but this is so important. The issue is whether or not you believe in Jesus.
私が、ここで本当にこのことを強調しているのは非常に重要なことだからです。問題はあなたはイエスを信じるか信じないかということです。
And for those of us who put our faith in Jesus, you can rest in that. Don't switch. Don't begin by putting your faith in Jesus. And then what happens is as we start living our Christian life, as we start living our Christian lives, we can kind of slip and think, yeah, I believe in Jesus, but I'm also doing these good things. I'm sorry.
最初忘れちゃった。
Okay.It will always, let me back up a little bit. It will always be this way. We are justified by faith in Jesus only, and that will never change.
私たちがこのイエスを信じるか信じないか、それだけが、本当に義とされるかどうかという、そのこの裁きの判断の基準になります。それは決して変わることがありません。
Okay. Verse 28 said, When you lift up the Son of Man, then you will know that I am He.
28節のところに、あなた方が人の子を上げてしまうと、その時あなた方は私が何であるか知ることになりますというふうに。
And when he talked about lifting up, he's referring to the cross when he was lifted up.
この人の子を上げるということは、どういうことかというと、イエスが十字架につけられるということを表しています。
And when Jesus died on the cross, you remember the sky grew dark.
イエスが、十字架につけられたとき覚えているでしょうか。もう空が真っ暗闇になりました。
There was an earthquake.
そして地震が起こります。
Tombs were open. They said tombs were open and people, some righteous people came back to life. Can you imagine that?
そしてまた墓が開いてですね、そしてすでに亡くなった人たちがよみがえったということも書かれています。想像できますでしょうか。
And when Jesus died, the centurion, the Roman soldier that was standing there observed this and he said, he confessed, truly this was the Son of God.
そしてその十字架の刑をこう見守っていたそばにいたローマの百人隊長がそのすべてを見ていて、この人は本当に神の子であったというふうに。
Just as Jesus said here, when you have lifted me up, then you will know that I am He.
イエスがまさにここで言われたように、あなた方が人の子を上げてしまうと、その時、あなた方は私が何であるかを知るようになると。
Let's read 31
through 36. 31節から36節を読みします。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
Throughout this chapter, you see this parallel between the physical things and the spiritual things.
この章全体を通して、ここで、霊的なこととそれから肉的なことがこう並行して対比して書かれているのが分かります。
The things of heaven and the things of earth.
天にあることとそれから地にあることです。
And Jesus is talking now about the spiritual slavery of sin.
イエスはここで今、今度はこの霊的な罪の奴隷状態に対して語っています。
And they're talking about physical slavery.
まあ、ユダヤ人たちは、この肉体的に実際に奴隷になるということについて。
And they said, we have never been in bondage to anyone.
そして私たちはかつて誰の奴隷にもなったことがありませんというふうに言っています。
Which is kind of odd because at that moment they were like slaves to the Roman government.
まあそれはちょっと、変な話でですね、実は当時彼らはまあある意味でローマの奴隷であったというふうに言うことができます。
But Jesus said, whoever commits sin, here in verse 34, whoever commits sin is a slave of sin.
34節のところに、罪を行っている者は皆罪の奴隷であるというふうに言われています。
A slave has to do the will of his master. He has no choice.
この奴隷というのは自分の主人の思いを、まあ、行っていかなければいけません。そこには何の選択の余地はありません。
There are people who feel like they are free because they say, well, I can sin. I can do whatever I want.
まあ、ある人々はですね、自分は自由なんだから、どんな罪でも犯すことができるというふうに感じている人たちがいます。
But the question is, well, can you stop?
じゃあ問題ですけれども、それではあなたはそれをやめることはできますか。
there are a lot of stories these days about sex slavery.
今日ですね、まあ、あの 性に関、性の奴隷ということがたくさん話題になっていると思います。
It's a big problem all over the world.
それはもうこの世界中で大きな問題になっています。
What happens is often women from poorer countries get recruited and they believe that they're going to another country and maybe working as in some job, an entertainer or whatever, and it sounds exciting, and so it's a way out of the life that they have. They're poverty, so they go for it.
まあ、何が起こっているかというとですね、あの貧しい国の女性たちが何かこうあの誘われて、他の国へ行ってあの仕事をしてもっとお金が稼げるようになると、であの今のこの貧乏から少しでも、逃れることができるというふうにこう甘い誘いに乗って、でもそれを期待してやってくる女性たちがいます。
And then when they get over there, they find out that their passports are taken from them. They don't have enough money. They can't communicate. They're relying on this the master or whatever. They're relying on the boss, the person over them, and they become prostitutes.
でもそうして、そう誘われてその国に行ってみると、彼らは、まあ、パスポートを取り上げられてしまったりお金も何にもなくて、そしてその、まあ、主人というかそのボスにあの、まあ、の言うなりになってしまって、最終的にはその売春をするような羽目になってしまう。
And they can't get out because they're under the control of this person.
そしてもうあのそこから逃れることができなくなってしまうわけです。もうその完全に支配されている状態になってしまう。
Sin is like that.
罪というのはそういったものです。
It's so much like that. It begins when we think, oh, well, there's an exciting life.
初めは、あ、もしかしたらもっといい生活が待っているかもしれない。
If you get involved in this sin, the idea is that it'll open up your life.
最初にこの罪にこう染まり始める時というのは、なんかもっとこうあの人生が開けていくような感じ。
But then we end up going down that path, and we find out that it's not what we thought it was. We find out we're slaves. We can't stop.
でもそこをこうずっとその道を行ってしまうと、実は下っていって、そしてあの最終的にはもうそこから今度は自分がやめることができない、逃れることができないような支配されてしまっている状態に陥ってしまいます。
And this is where the good news of verse 36: If the Son makes you free, you will be free indeed.
でもここに実は良い知らせがあります。36節のところに、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
Jesus has set you free from the power of sin.
イエスは皆さんをこの罪の力から自由にしてくださいました。
You, as a Christian, you don't have to sin.
クリスチャンとして皆さんは罪を犯す必要がありません。
Jesus did not call you into slavery. He called you and saved you so that you could be free.
イエスは皆さんをこの奴隷にするために呼ばれたわけではありません。そうではなくて、もう本当にそこから解放されて自由にされるために召してください。
Jesus wants you to be, wants us to be the freest people on earth.
イエスは私たちをこの地上で最も自由なものになってほしいと願って私たちを招いてくれました。
This goes against. I know that the devil tries to twist things.And tries us to give us the idea that, well, if you follow the Lord, you're going to get narrow. It's like the Lord is there trying to put you into shackles and trying to make you into a slave, which is just the opposite. The Lord takes away the shackles. The Lord sets you free.
けれども、悪魔はその考えを何とかしてこうねじ曲げようとして、もしお前が主に従おうとするならば、もう本当に主はこの狭い世界に閉じ込めようとするんだという考え方をこう植え付けようとしてきますけれども、実はそれはもう全くの逆で、本当にその狭いところから解放して自由になるように主は私たちを招いてくださっています。
Let's read 37 to 47.
37節から47節を読みします。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです。しかしこの私は真理を話しているためにあなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか。私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか。神から出た者は神の言葉に聞き従います。ですからあなたが聞き従わないのはあなた方が神から出た者でないからです。
The Jews took great pride in the fact that they were descendants of Abraham.
ユダヤ人たちはこの自分たちがアブラハムの子孫であるということに非常にプライドを持っていました。
You remember how God blessed Abraham and he told him that his descendants would also be blessed.
覚えていらっしゃるでしょうか。神はアブラハムを祝福し、そして彼の子孫たちを祝福するというふうに言われました。
But they thought that the fact that they had this blood in them, that they were Abraham's descendants, that this gave them a special in with God.
でも実際このアブラハムの、まあ、血統といいますか、アブラハムの実際の子孫であるというその事実がですね、彼らに自分たちは神のうちにいるというふうに感じさせていました。
But again, Jesus moves beyond the physical and starts to talk about spiritual things.
でもここでまたイエスはこの物理的な肉体的なことから霊的なことに話を変え移してもらいます。
Physically, these people were descendants of Abraham. That was true.
確かに肉的には彼らはこの人たちはアブラハムの子孫でありました。
But spiritually, their father was not God, and he says, "Your father is the devil."
けれども霊的には彼らの父は神ではないと、彼らの父は悪魔であるというふうに。
Who? You know, you listen to that. And what is Jesus name calling now? Are they going back and forth, just calling each other names? No, it's more than that.
ここでは私たちの父は誰だ誰だっていうふうにその名前を言い合っているだけなのでしょうか。そうではありません。もっとそのそれ以上のことをここで語られています。
Remember, Jesus told Nicodemus, "Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God."
イエスがニコデモという人に話されたことを覚えているでしょうか。あなた方は新しく生まれなければ神の国を見ることができないというふうに。
And back in chapter 1 verse 12 it says that whoever as many as received him many as received Jesus he then gives the right to become children of God.
ヨハネの福音書の1章の12節でも、誰でもその名を信じた者には神の子供とされる特権を与えられたという、お与えになったというふうに書かれています。
And we learn from Ephesians 2 verse 1 that until that time, until we were born again, we were dead in sin.
そしてまたエペソ人への手紙の2章を見ますと、私たちが新しく生まれ変わるまで、私たちは変わらなければ私たち罪の中に霊的には死んだものであったというふうに書 かれています。
We were children of the devil.
私たちはかつては悪魔の子供だった。
In the sense that we were not children of God.
というのはつまりは私たちは神の子ではなかったということです。
But the Lord in His mercy, in His mercy, gave us the right to become children of God. That is wonderful.
けれどもこの神の恵みによって憐れみによって私たちは神の子供とされました。これは本当に素晴らしいことです。
Verse 47 says, He who is of God hears God's words. Therefore, you do not hear because you are not of God.
47節では、神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですから、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからですと。
You know, the very fact that the Bible speaks to your heart is proof that you are a child of God.
ですから聖書の言葉が皆さんの心に語りかけてくるということはその事実は実は皆さんが神の子供であるということを証ししていることになります。
A person who doesn't know God has no use for the Bible.
神の子供でない人にとってはこの神の言葉というのは何の役にも立ちません。
They don't hear His word. They don't want to hear.
その人たちはもうあの神の言葉を聞きません。もう聞きたくないわけです。
Verses 48 to 51.
48節から51節。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめています。しかし私は私の栄誉を求めません。それをお求めになり、裁きをなさる方がおられます。まことにまことにあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るならばその人は決して死を見ることがありません。
We are never going to see death according to verse
50, 51. この51節によりますと私たちは決して死を見ることがないと書かれています。
I mean, as a believer, the second you close your eyes, the very second that your life ends on this earth, the monitor goes flat. That very second, you close your eyes here, you open your eyes in the presence of the Lord.
もう本当にこの地上での命が終わって、こう命が本当に尽きたその瞬間ですね。目を閉じてこの心電図が止まったその瞬間に。私たちが目を開けたら今度は主と共にいることになります。
2 Corinthians verse, chapter 5 verse 8 says to be absent from the body is to be present with the Lord.
第2コリントの、5章の8節のところにはむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いというふうに書かれています。
As a Christian, you don't need to fear death.
クリスチャンとして私たちは死を恐れる必要はありません。
We know where we're going.
私たちは死んだ後どこに行くかということを知っています。
You're not like other people. There are so many people in this world, they have kind of a hazy view of the afterlife, they call it.
この世の人々というのは死んだ後の死後の世界というのはなんとなくもうこうぼんやりとしたアイデアしか持っていません。
It's not like that for us. You know where you're going.
でも私たちはそうではなくてはっきりとどこに行くかということを知っています。
Death is not something we dread. It's not something we fear. Oh, it's going to happen to me. Death is not to lose. It's to gain.
死というのは私たちがなんか恐ろしいやもう怖いどうしよういつかやってくるというものではなくて。死は失うものではなくて益となるものです。
So that is taken care of. That is something that should give us liberty in our lives. We don't have to fear death.
だからこそ私たちには本当にそこに自由を持つことができます。死を恐れる必要はありません。
And I mentioned this last week. You don't have to fear life.
そしてまた先週も話しましたけれども、この地上での命も恐れる人生も恐れる必要はありません。
The Lord is with you and He'll be with you to the moment you pass over into heaven.
主は最後まで その私たちがこの地上の命が絶たれる死ぬその瞬間までずっと共にいてくださいます。
And it's a great future.
そしてその先には素晴らしい将来が待っています
。 You have a bright future.
皆さんには明るい将来が待っているわけです。
Let's read the last verses 52 through 59.
最後に52節から最後までお読みします。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今こそ分かりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか。そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私たちの神であると言っていますけれども、あなた方はこの方を知ってはいません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムは生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。
Jesus said in verse 58, Before Abraham was, I am.
58節のところにアブラハムが生まれる前から私はいると言われました。
Jesus was declaring himself to be God.
イエスはご自身が神であるということを宣言されています。
Because when he used that expression, I am, they knew what he was talking about.
この私はいるという言葉ですね、この言葉を、イエスが語られたときにユダヤ人たちはそれが何を意味するかということを分かっていました。
When Moses was speaking to God at the burning bush there in the wilderness, Moses had God was telling Moses he was going to send him to deliver the children of Israel from Egypt.
モーセが荒野で燃える芝のところで神と出会って神と話をされ語られた時にですね、神がモーセをこのイスラエルの民をエジプトから導くために私はあなたをエジプトへ使わすと語られました。
And Moses asked God, well, I mean, he's talking to God, but he doesn't know.You know, it's a voice coming from this burning bush, and he said, "Whom shall I say is sending me? What's your name?"
で、モーセはその時にこう神と語っていたわけですけれども、姿は見えていません。声だけがこの燃える芝の中からこう聞こえていました。そしてモーセはこの神様に対して、誰が私を使わしたというふうに言えばいいのでしょうか。
And the Lord said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent you.
それに対して神はモーセにこのように答えられました。
Verse
314. 出エジプト記の13章、最初ですね、の13節ですね。14節、ごめんなさい。私はあるという方が私はあなた方のところに使わされたと言いなさいと。
So when Jesus is saying this, before Abraham was, I am. This was the same I am, and they knew it. He was declaring himself to be Jehovah God.
ですからここでイエスがそのアブラハムが生まれる前から私はいる、もしくは私はあるのですというこの言葉は、ユダヤ人にとってこの私はあるという方、その神と同じ名前であるということがわかるわけです。だからそれがエホバなる神だということを示しているということをわかっています。
Jesus is Jehovah God.
イエスはエホバなる神です。
And because he is, you can put all of your confidence in him.
だからこそ私たちの全ての確信をこの方に置くことができます。
He is able to save you.
彼は皆さんを救うことのできる方です。
When he says, as we studied earlier, neither do I condemn you, that is the, those are the words of Jehovah God to you.
今日の最初のところで学びましたけれども、私もあなたを罪に定めないというふうに言われたように、このエホバなる神が皆さんを罪に定めないと言っておられます。
And you can count on Jesus being able and willing to do everything he has promised.
そしてイエスは皆さんに約束されたことをすべて成してくださるということを全面的に信頼することができます。
He will keep you as you go through this life.
この人生を歩むときに皆さんのことを守ってください。
And he will raise you up.
そして皆さんをよみがえらせてください。
Just like he promised.
約束されたその通りにしてください。
Jesus, our Savior, is the mighty God. He's mighty to save.
私たちの救い主であるイエスという方は本当に全能な方です。私たちを救うことのできる方です。
Let's pray.
お願いします。
Lord, we are very thankful for our salvation.
主よ、本当に私たちのこの救いについて主に感謝します。
And we know that your words are true.
あなたの御言葉が真理であることを知っています。
Your words are the words of God.
あなたの言葉は神の言葉です。
Father, I want to pray for my brothers and sisters, and especially for anyone who has struggled with condemnation.
お父様、兄弟姉妹のために祈ります。特に今何か自分は罪に定められているのではないかと感じている人のために祈ります。
And I pray, Lord, that you would set them free right now in the name of Jesus.
主よ、あなたが今その人たちの心を自由にしてください。イエス様の皆によってそのことを本当に祈ります。
And Lord, I pray for any of my brothers and sisters who have been really struggling with sin and have believed that they're slaves to sin.
また罪を犯してしまって本当に罪の奴隷の中にあると感じておられる兄弟姉妹のためにも祈ります。
Give them faith right now to believe your words that whom the Son sets free is free indeed.
どうかその人たちがあなたの御言葉を信じることができますように。人の子があなた方を自由にするならその人は本当に自由であるというその御言葉を信じることができますように。
Lord, we rejoice in you.
主よ、私たちはあなたにあって喜びます。
And Father, I just want to pray for anyone else that would have a fear of death.
またもしどなたか死に対する恐れを持っている方がいるならば、
Set them free right now.
この瞬間にその人を解放してください。
In the name of Jesus.
イエスの皆によって自由にしてください。
Hallelujah. Lord, we love you.
主よ、あなたを愛します。
And we want you to use our lives however you want to use them, Lord.
主よ、あなたがどうか私たちのこの人生をご自由に用いてください。
We trust you that you are making something beautiful of our lives.
あなたは私たちの人生を通して何か素晴らしい美しいものを作り出してくださるということを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。